信と使徒言行録一章八節。それでは拝読いたします。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。それでは、教会の讃えと世界宣教と題しまして末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇と様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今朝も私たち一人一人を変わらないそのご愛で導いてくださり、名を呼んでくださり、あなたの神殿へと集めてくださいましたことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ今朝の礼拝にもあなた様が豊かに臨んでくださり、自由自在にこの場所をご支配くださり、私たち一人一人に御言葉の命を持って臨んでくださいますように切にお願いいたします。新しい2016年を私たち迎えました。主と共に歩み、主の御心がなるようにと祈ってまいります。私たち教会に主の大いなる栄光がありますように、主の大いなる祝福がお一人お一人の上にありますように切にお願いいたします。そのために私たちがしっかり御言葉に従順に聞き従っていく羊の群れとなることができますように、主をどうぞ今日も私たちを一つにしてください。御霊によって一つにしてくださり、与えられた使命を主をどうか成し遂げることができますように、私たちをどうか聖霊様豊かに祝福しお導きください。今日ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、大いなる栄光を表してくださることを信じてありがとうございます。主の初め、あなたの御言葉によって私たちを励まし立て上げてください。感謝してすべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。今日も愛する皆様と共に礼拝を捧げられます。幸いを心から感謝いたします。新しい年を迎えて、先週の新年礼拝ではエゼキエル47章から御言葉が語られました。神殿の敷居から湧きあふれるこの命の水、すなわちですね、聖霊の豊かな恵みがもう泳がなければ渡ることができないほどで豊かになって、そして私たちがただ恵みのみで自分の足では立てないということですね、泳ぐということは、その恵みの中で信仰生活がより豊かにされて、この一年私たちが歩んでまいりたいとですね、私たち共に御言葉をいただきました。先週私たちですね、夫婦は岩手の主人の実家に帰省いたしました。岩手県八幡平市というところなんですけれども、盛岡市から高速で、行って30分40分ぐらいのところにあります。そしてですね、そこで私たちは毎年1年に1回なんですけれども行くのが、その中でですね、とっても楽しみに、夫婦楽しみにしていることがあって、もちろん母と兄に会うのが一番の楽しみですけれどもですね、それ主人苦笑いしておりますがですね、もちろんそうですけれども、それとですね合わせて2つのことをいつも楽しみにしているんです。1つは、美味しいお蕎麦屋さんに行くことです。直里庵というですね、大変有名な、もう昔からもうですね、あるこのお蕎麦屋さんに行くのがいつも楽しみで、そして行っている期間はですね、毎日1回はそこにですね、わざわざ盛岡に行って食べに行くことで、私はちょっと余談ですけど、 お蕎麦はあんまり好きじゃなかったんですけども、うどん派だったんですが、そこのお蕎麦を食べてですね、蕎麦の魅力に、預かりまして、よくですね、そこに行ってお蕎麦を食べてます。そしてまたもう一つはですね、温泉に行くことです。八幡平市はたくさん温泉街がありまして、ご存知の通り アッピのですね、アッピ高原ってスキー場がもう10分ぐらいで行けるところなんですけれども、温泉がですね、豊かに湧いているところです。で、今年も2カ所の温泉に行ってきました。で、ちょっと最初の1カ所はですね、よそもんが来たっていう感じのですね、温泉で大変ちょっともう寂れておりまして、そしてですね、初めて行ったところだったんですけれども、もうですね、ちょっとこう入ってるとですね、みんながじろじろじろじろですね、おばあちゃまたちに見られてですね、こうなんかちょっと不思議な世界に行ったようで、私は一つのこの入ってたんですけども、なんか間違ってるとこ入ってるのかなと思うぐらいですね、皆さんじーっとですね、見られて、ちょっともう急いでですね、ちょっと居心地悪くなって出てきたんですけれども、2日目はですね、とても綺麗なところで、そして大きな大浴場がありました。そしてそこに温泉がですね、脇からじゃんじゃんじゃんじゃん湧いてて、そして人数も少なかったので、ちょっとですね、そこで泳がせていただいてですね、このエゼキエル47章、あ、こういう感じかなと思ってですね、じゃんじゃん湧く中で、そしてちょっとですね、ちょっとですけれども泳ぎながら、このですね、幻が本当にこの通り玉川教会になりますようにとですね、思いながら休暇の時を過ごさせて、いただきました。私たちは今日ですね、倉成姉妹がお祈りしてくださいましたように、私たち新しい年、いよいよ新しく作り変えられて、自分の願いではなくて主の栄光が、御国がこの地に来ますように、御心がこの教会になりますように、そのように願っていきたいですですね、そういう祈りを捧げられました。今日のこのメッセージはまさにそれがですね、中心です。教会の立て上げと世界宣教、これが私たちの教会の使命です。教会の立て上げということはリバイバルということですね。その使命を私たち与えられております。今年はいよいよ80名礼拝、そして20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、2組目の宣教者兼ですね、この大きな私たちに与えられたビジョンを主が前進させてくださる年でありますように、そしてしっかりいただいた御言葉を握って祈り求めていく、祈っていく一年でありたいと願います。申命記の11章の12節にこのような御言葉があります。お開きになる方は旧約聖書299ページです。申命記11章12節、それはあなたの神主が御心にかけ、あなたの神主が年の初めから年の終わりまで常に目を注いでおられる土地であるですね。約束の地に行くこのイスラエルの民に対して、あなたの神主が御心にかけて、あなたの神がこの主が年の初めから終わりまで常に目を注いでおられる土地、それが私たちが新しく迎えたこの歩む一日一日であります。主が今年一年どのような揺れ動く現実にあっても、初めから終わりまでこのところに御目を注いでくださって、約束を成就してくださることを信じます。そして神様の約束が成し遂げられるためには、私たち一人一人が教会で語られるこの宣教の言葉を聞き、私たちの使命を常に覚えて歩むこと、そして聖霊様のお導きに従順であることですね、それがとても私たちの信仰生涯においては大切なことです。よくですね、このこう固くなというふうに思うときにですね、よく皆さんも満員電車に乗ることがありましたら、よくですね、入り口でずっと立っているですね、時々そういう方を見かけます。満員電車の中でですね、バッと扉が開いて、みんながですね、出ていくその中心で自分は動かない、それで必ず絶対見たことない方はいないかもしれない、もしそうされてたらですね、ぜひ動いて、今年は動いていただきたいと思いますがですね、そこのところに立って、その流れに乗ったらさぞかし楽なのにですね、必死でそこで抵抗している、それゆえにさらに傷というかですね、痛い目に遭っている姿も見ることがあります。私たちはですね、笑いますけれども、でも私たちの信仰生活、神様に従順でないとき、かたくなな状態とはそういう状態です。その流れに、先ほど言った聖霊の豊かな流れに乗っていれば、何のことないんです。主が導いてくださいますから。もちろん、時に痛みを受けたりします。でもそれはすべて主が導いてくださるから、祝福に変えてくださり、その傷も癒されていく。でも、私たちがその主の御心の前でじっとしてですね、かたくなになって動かないでいると、余計な問題を起こしてしまう。私たちはですね、そうではなくして、その恵みの中で、 そのまんま主の語られた御言葉にアーメンですね。そして流れのいいその主の祝福の中、約束の地に入っていくものでありたいと願います。それゆえにですね、今朝はこの第一コリント12章12節のところをご一緒に購読しました。新約聖書316ページです。この年の初めに私たちの教会の使命、そしてそれは教会の使命ということは、皆さん集われたお一人お一人の使命です。これは全く一つです。その一つの使命を今朝もですね、御言葉を通してしっかり私たちが歩んでいく道を明確にしてまいりたいと願います。このコリント書12章を共に購読しました。ここではですね、パウロはコリントの生徒たちにイエス・キリストを信じて受け入れた信仰共同体とは何であるか、救われた者にはどのような使命があって、さらに教会というものがいかに神聖な場所であるかですね。人、私たちが肉ある者たちが集います。でも聖霊の豊かな働きがこの神聖なる教会に注がれている場所、そのことをパウロが語られます。ご存知のようにコリントの教会には優れた生徒たち、信徒たちがたくさんおりました。霊的賜物においても豊かにですね、祝福されていた。ちょっとコリント書のコリントの信徒への手紙の一章の4節から7節を読みますと、私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において、すべての点で豊かにされています。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果、あなた方は賜物に何一つ欠けることころがなく、私たちの主イエスキリストの現れを待ち望んでいます。すごいですよね。何一つ欠けることなく、霊的その賜物においても、知識においても、豊かなものとされていたですね。しかし、このところで、パウロ先生はですね、今日の12章で、しかしその賜物は何であるかということを、12章から14章にわたって、3章にわたって、コリントの生徒たちに語っているわけです。それはなぜかというと、このコリント書の1章の10節を読むと、それがわかります。なぜパウロ先生がそのような手紙を送ったのかというならば、10節を読むと、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つに、思いを一つにして固く結び合いなさい。豊かな何一つ欠けることのない賜物をコリントの生徒たちは持っていました。一人一人は立派でした。しかしですね、このところでパウロは厳しく、主イエスの名によってあなた方に勧告します。すなわちパウロが自分勝手に語ってるんじゃないということです。主に導かれてあなた方に勧告します、忠告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにしなさい。そして主にあって固く結びつけられなさい。すなわちコリントの人たちは豊かだった。でもそれが一つとなっていなかった。教会を立て上げるためですね、一つ一つの賜物は豊かであったけれども、皆勝手なことをしていた。今日の姉妹のお祈りにありましたように、一人一人がですね、自分の思いに、自分の願い、聖霊の賜物をいただいて知恵や知識をいただいたけれども、それを自分勝手に使っていた。その時にパウロはこのようにしてですね、しっかり固く結び合いなさい、そのことを語っています。そしてまたですね、コリント書の3章のところを開くと、新約聖書302ページです。さらにパウロ先生は1節からのところで、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストの関係では血のみ子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。 あなた方が聖霊を受けたかもしれない。賜物は受けたかもしれない。それぞれの働きは素晴らしいかもしれない。でも、あなた方の中に妬みや争いがまだある。そして分裂が起こっている。その時、あなた方は未だ肉の人だ。ですね。霊によって全く新しくされてない。賜物は豊かかもしれない。でもそれにおごって人を裁いてみたり、ですね。分裂を生じさせている。でもパウロ先生は聖霊の働きはそういうものではないですね。それを語るために豊かなこの聖霊の働き12章からですね、読んでいくと、その賜物というものがいかに豊かであるか、信仰の力、また癒しを行う力、またですね、知識や知恵に優れた力、異言の力、予言の力、それらの素晴らしい賜物が一人一人に与えられていること、この9つの霊をですね、賜物を語っています。そしてパウロ先生はその中で、ご存知のように13章では、その中で最も尊い賜物は愛すること、十字架の愛、アガペに生きることであるですね。そのことをパウロ先生が語っておりますけれども、今日のこのところでですね、私たちは教会の立て上げというとことを言うときに、またエゼキエル47章のその聖霊の恵みが豊かに働くとき、それはどのようなことに私たちを導いていくか、そして私たちにはどのような使命があるのか、バプテスマを受けましたですね、イエスキリストを信じて救い主として信じてバプテスマを受けた、じゃあ受けた私たちは豊かな聖霊の恵みをいただいたら散っていっていいんでしょうか。散っていってあっち行ったりこっち行ったりしてですね、自分の賜物だけを用いながら、自分の賜物賜物と言って自分中心になって、時に傲慢になってしまう。そしてこのところで、しかしパウロ先生はこのコリントの人たちに、あなた方はキリストの体の一部分であるということを非常に分かりやすくですね、私たちが目に見て分かる状態でこのことをパウロ先生が教えてくださいました。その聖霊の働きというものは、一箇所ご一緒に読んでみたいと思いますが、コリントの信徒への手紙の12章の4節から7節をご一緒に読みましょう。315ページです。315ページ、第一コリントの信徒への手紙、12章4節から7節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。賜物にはいろいろありますが、それをお与えにあるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。アーメン。この霊を一人一人が受けるのは、一人一人がですね、勝手にその力を用いて、あっち行ったりこっち行ったりしてですね、自分の何かですね、自分をよく見せるために、また自分の力を行使するために、そういうものを用いるのではない。そうではない。その与えられた霊は、霊の働きが現れるのは全体の益となるため。すなわち、この後12節からパウロ先生が語っていく、このキリストの体なる教会を立て上げていくため、一つとして全ての部分が益となるために、そのために一つ一つの霊が与えられている。そのことを、決してこのことがコリントの信徒の人たちにとっては自明のことではありませんでした。聖霊の力は与えられた、賜物を与えられた、たくさんの救いが起こった。でもその中には人を妬んだり裁いたり分裂が起こっている。未だかつ肉の人ではないか。そのようにパウロが語られたですね。そのような状況だった。そしてしかしパウロはキリストの体を立て上げる一つ一つであるということ。そしてそれは13節に書かれているように、一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。私たちがバプテスマを受けたのは、私たちが皆一つの体となるために、キリストの体です。パウロ先生はここでですね、教会をキリストの体と例えました。そして私たちが聖霊を受けるのは、 私たち一人一つが一つの体を立て上げるためですね。そのことをパウロ先生がここで語り、そして私たちの体はどういうものであるか、皆さんの体は一つの部分ではなく多くの部分からなっていますですね。体が全部バラバラだったら一つの機能をなすことができない。体は一体ですけれども、目があり手があり指がありですね、足があって頭があって、そのようにして部分パーツパーツから私たちの体一体はなっている。もし私たちがですね、足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部ではなくなるでしょうか。耳が私は目ではないからといったところで体の一部ではないですね。言ったところで、私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこにで匂いを嗅ぎますかですね。もし全部が目だったら、もうこれはですね、アニメに出てくるようなですね、お化けですよね。でもそうではない。一つ一つ目があり、耳があり、手があり、そして足があり、そしてそれは一つ一つが重なり合って、この一つの体を生かすために、一つの体を用いるために、その一つ一つの部分はあるのだということ。そしてその部分部分は、その体につながっている限り、私たちは動くことができます。でも、もし切り取ってしまったら、その手はやがて朽ち果てていきます。だからこそ、私たち一人一人は、キリストの体を立て上げる一部であり、そしてその一部分たりとも、不必要な場所はないということ。不必要な人はいないということをパウロはここで語っています。仲違いが起きていた、きっとですね、あの人はいらない、あの人はこういう働きをする、あの人はこういうふうな、だからちょっとですね、ちょっと特別な性質があるから教会ではですね、そういうことがあるかもしれません。だからいらない。勝手にこのところでパウロ先生がですね、12章の12章の、すみません、見つけたらお伝えしますですね、このところでパウロ先生はですね、神様がその一つ一つの部分をですね、神様の御旨にかなって作ってくださった。私たちのこの体も創造の秩序の中で神様が作られたものです。そしてキリストのこの体なる教会も神様の摂理の中で、御旨の中で一人一人が選ばれて、一人一人が置かれている尊い一部分一部分、尊い存在であるということ。そしてその中においては、この22節のところから読むとですね、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとしています。お正月がですね、過ぎて、私たちはですね、お正月でたくさん食べてですね、その人によってはですね、隠さなきゃいけないですね、そういう状態になっているこのお正月の時期かもしれません。でも逆にそれをですね、隠そうとすればするほど逆にそれが目立ってしまう。ですね、そういうこともあるかもしれませんね。だけどですね、このところにおいて、でも実は教会においてそのような部分が、私たちは隠そうと、何か弱いことがある、何か問題がある、また自分自身において何か弱さを覚えるときにそれを一生懸命隠そうとする。でも神様はあえてそれさえも、神様は益としようとしておられる。何一つとして無駄なところはない。そしてかえってですよ、24節で、見栄えの良い部分にはそうする必要ありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。神様はそれらを隠そうとしない。逆にそれことを一層際立たせて、そのことも教会の一部分である、そのことも体を立て上げるための一部分である、私たちが生きるための一部分である、そのことを主は教えてくださっている。そのことをですね、パウロ先生はこの12章で教会がどういうものであるか、そしてそれゆえに 私たちは時に一つの部分が苦しめが、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。もし体であるならば、私たちはですね、こう紙で指を切ったこのちょっとでも私たちは痛い思いをします。いつまでもですね、じくじくですね、この痛さが残ります。それぐらい私たちの教会においても一部分が傷ついたなら、私たちも共に傷ついていく。一部分が尊ばれれば、私たちも共に喜んでいく。もし一部分が傷ついたのに、ですね、また一人の人が本当に主の恵みを受けて喜んでいるのに喜ぶことができなければ、また共に痛むことができなければ、もう一部分として成立しないということです。体が体として成り立っていないということです。そこのどっかで神経が麻痺しているということ。しかし教会というものは、27節でパウロ先生が語っているように、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。それ以上、それである以上、私たちはこのところにおいて一人一人が聖霊の恵みを受ける。そしてその時に私たちは共にこの教会を立て上げていく。その一人一人、一部一部分であるということを私たちはしっかりと覚えているものでありたいと思います。その聖霊の恵みを受けた教会がどのような状態であったのか、ちょっと使徒言行録の2章のところ、初代教会を開いてみますと、それが明らかですね。2章の41節からのところ、新約聖書217ページのところを見ますと、この41節からのところにですね、ペテロの説教を聞いて1日に3000人もの人たちが集まってきた。そしてそこにおいては、集まってきて、そしてそこで救いが起こっていった。じゃあ救いが起こっていったその人たちはどうしたかというならば、42節を見ると、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すなわち聖霊が豊かに働かれるところにおいては、人々は御言葉を教え、そして御言葉を聞くこと、そして互いに交わること、愛し合うこと、そして祈ることに熱心になった。私は救いを受けました、もう私には永遠の命が与えられました、天国は約束されています、ではこれから自分勝手に好きなことをやります、自分の願い通りに生きていきます。決してそうはならなかったんです。そうではなくて、そのところにおいて一生懸命一つになること、祈ることに熱心であり、そしてこの後のところを読むと、私たちですね、この46節を読みたいと思いますが、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。これが聖霊の豊かな働きです。教会の豊かな聖霊の働きは教会を一つにします。先ほどギリシャ人やユダヤ人、また奴隷や自由の人、これ全く反対の対照的なものをパウロは語っています。でもそれらは聖霊を受けるならば、バプテスマを受けて豊かな霊の注ぎに預かるならば、その人たちも一つにされていく。そのように私たちはいろいろ違います。今日ここに集った皆さんにおいても、いろいろな過去を経てきて、いろいろな経験をして、いろいろな家族構成にあって、みんなそれぞれバラバラです。でもこの教会において一つの霊をいただくときには、私たちは一つとなることができるんです。そしてその一つとなる力は何を成していくか、教会を立て上げていくんです。教会を成長させていきます。そして私たち一人一人においては、このパウロが13章で語った豊かな愛の恵みが教会において豊かに表されてくる。それがキリストの体なる教会の姿です。聖霊は教会を愛する霊です。兄弟姉妹を愛する霊です。また牧師先生、神の立てたしもべを愛し仕える霊です。そして聖霊は祈る霊です。今日ですね、黒成姉妹のお祈りにありました、本当に今年1年は祈る1年にしたいです。そして一人でも多くの方がその恵みの中で祈祷会に来ることができるように、 精霊の力が豊かにあふれるように願っています。そしてまた精霊は交わりを大事にする霊です。異なった者たちを一つにする霊です。そして精霊は主から離れていた者たちを立ち返らせる霊です。悔い改めを与える霊です。そして主の御心を一番にする霊です。精霊の豊かな働きの中では教会はですね、豊かにされていく。先ほどの使徒言行録にありましたように、こうして教会は民全体から周囲の人たちから好意を得て、主は救われる者たちを日ごとに増やしていかれた。私たちはこのリバイバル世界宣教とともに与えられた使命がいよいよ今年成し遂げられていくことを信じます。しかしその時にまず私たち一人一人が教会の立て上げる一部一部であるということ、一人一人、誰一人として聖霊の恵みを受けなくていいですね、誰一人として一部じゃなくていいという人はおりません。すべての人たちがこの教会を立て上げるため、そしてそれはキリストの体の中で私たち一人一人がその聖霊の恵みを受けて聖なる神殿として新しく作り変えられていく。教会なしに私たちは新しく作り変えられることはありません。教会の宣教なしに作り変えられることはありません。しかし私たちはそこにおいて、私たちのうちにある自我、傲慢、主の御声を聞くことができない、また自分勝手に自分の思いや自分の願いに走ろうとする、そのような私たちに働くその力から、私たちはその誘惑からしっかり祈りながら、この教会の一つとして一部一部として立て上げていくものとなっていきたいと願います。教会を立て上げるために私たちが聖霊をいただくのは、私たち一人一人がただ一人一人の家庭にあって、一人一人の職場にあって豊かにされるのではなくして、まず教会を立て上げるためであるということ、それが皆さんの使命です。皆さん一人、すべての人に語られている、イエス様が語っている、それはイエス様はヨハネ伝を通してブドウの木につながりなさいと語られましたですね。それと同じことです。教会につながることを通して私たち一人一人のうちが新しくされて、霊の恵みを受けて、心から人を愛することができる、心から兄弟姉妹を許すことができる、時に弱さを担うことができるですね。そのような私たちが、そして私たちがいつも主の日を聖別することができる、祈祷会を大事にすることができる、聖霊の恵みが豊かにそのように注がれる中では、私たちは教会を一番にしてその恵みを豊かに預かっていく、そのような一人一人になれることを信じます。そしてその中にあってですね、今日はもう一つ最後にですね、今日の聖書箇所一章八節をご一緒にお読みしたいと思います。213ページ。213ページ、使徒言行録一章八節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。私たちの教会の使命、そして私たちキリスト者の使命は、イエス・キリストのバプテスマを受けて救いに預かり、聖霊の恵みをいただき、そして教会の立て上げの一部一部となるとき、その力がここで書かれています。エルサレムばかりではなく、ですね、初代教会その場所ばかりではなくて、そこから始まって、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊の力は私たちを外に出していきます。世界に派遣していきます。今日も世界選挙のために祈り献金の時が持たれています。私たちは野口選挙所をインドネシアに送りました。そしていよいよ新たなる選挙所を生み出したいと願っております。聖霊の働きの豊かなあるところにおいて、私たちは教会にただとどまるのではなくして、そこを通してその恵みに押し出されて、聖霊の力に押し出されて出ていきます。選挙をします。世界中の魂の救いのために私たちは祈ります。それが聖霊様の働かれる教会です。それゆえ私たち一人一人はですね、この教会の立て上げとともに世界宣教の使命が与えられています。 それは教会の立て上げなくして世界宣教することはできません。また世界宣教の使命なくして教会は立て上がっていきません。しっかりと私たちがこの御言葉に聞きながら、イエス様が何とか願っていた大宣教命令を、私たちがですね、この教会を通して主が大きく用いてくださいますように、そしてそのために私たち一人一人に豊かな聖霊の油注ぎが与えられて、私たちがしっかりこの教会で仕え、兄弟姉妹に仕え、愛し許し合いながら、私たちのこの使命を成し遂げていく新しい一年となりたいと願います。最後にですね、もう一箇所だけ聖書を開いて終わりたいと思います。コリントの信徒への手紙3章の16節17節をご一緒に読んで終わりましょう。新約聖書302ページ、新約聖書302ページ、第一コリント3章の16から17をご一緒に読みます。3、はい。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。アーメン。そうです、集った皆さん一人一人はうちに聖霊の豊かな恵みを受けている聖なる神殿なのです。そしてその神殿、複数の神殿が一つのキリストの体を立て上げていくのです。そのところにあって、この神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。私たち一人一人に働く霊が、先ほど語りました聖霊の力は、清い神様から来る力は教会を一つにします。愛し合う力です。許し合う霊です。祈る力です。聖霊の力は私たちを悪口を言わせませんですね。聖霊の豊かな働きの中で兄弟姉妹の悪口を言ってみたりですね、牧師の悪口を言ってみたり、教会を分裂させるようなことは言いません。聖霊の豊かな働きがあるところには一つにし、この一つのキリストの体なる神殿を立て上げていきます。この神殿が豊かに私たち一人一人のうちに注がれますように、この一年のうちに私たちが祈りを通して、この豊かな霊の働きが今日集った皆さんお一人お一人、また今日はここにいらっしゃらない方々のうちに豊かに注がれて、皆さん一人一人が尊い一部一部となって主に用いられる器と変えられていきますように、切に祈ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたの大いなる恵みによって新しい一年を迎えました。主よ、どうぞこの一年、あなたの御国がこの地に来ますように、あなたの御心だけが私たちの教会に、また私たちの家庭に、職場に、学校になされていきますように、切にお祈りいたします。あなたの御旨を、御業を邪魔する私たちの内なる肉を、主をどうぞ滅ぼしてください。イエス様の十字架の尊い恩地に預かって、私たちを雪のように白くしてくださり、あなたの御言葉に、教会に与えられたあなたの使命によくよく聞き従っていく私たちとなることができますように、聖霊の豊かな恵みの中で玉川教会を、また日本の諸教会を、世界中の教会を一つにしてください。そして大いなる主の栄光がこの年見られますように、切にお祈りいたします。どうかその中にあって、弱っている者、また病の中にいる者、その一人一人をあなたが励ましてくださり、御霊によって立ち上がらせてくださり、主をあなたの教会の一部として使命を全うすることができますように、どうぞあなたの豊かな豊かな霊の油注ぎをあなたが注いでくださいますように、切にお祈りいたします。どうぞインドネシア宣教の地にあって、野口宣教師ご家族にあなたの豊かな霊を注いでくださり、その場所にあって、どうかイスラムの地にあって、キリストにある本当に主よ、その福音を通して一つとなることができますように、そのために働く先生方、また多くの宣教師の方々を一人お一人をあなたが豊かに祝してくださいますようにお お願いいたします。感謝いたします。今年必ずあなたの御旨が成就することを信じます。主よ、どうかそのために私たちに祈らせてください。祈らせてください。私たちがいつもあなたを大事にし、あなたを愛し、あなたの御懐にとどまりながら祈り続けることができますように、私たちに祈りの霊なる聖霊を豊かに注いでください。この礼拝を心から感謝して、すべてをあなたのに栄光を返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。